聖書を拝読いたします。今朝の聖書の箇所はヨハネの福音書15章13節から15節です。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。あなたはもはやあなた方をしもべと呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。
宮本武蔵は五輪の書というものを書きまして、その中で神仏は軽して頼らずという言葉を残しています。神や仏は敬いこそすれ、決して心を許して耐えるものではない。頼れるのは自分の腕だけであるというふうな意味なんでしょうね。で、この言葉は日本人の宗教観というものをよく表しているように思います。日本には至るところに神社仏閣があります。初詣には大勢の人が繰り出します。で、各家庭にも神棚や仏壇があり、毎日灯明が灯され、ご飯が備えられたにもいたします。で、神仏が大切にされているようなのですが、でもそれは形式や儀式だけで、実際の生活の中で人々が神々を意識するとか、仏の教えに従って生きるとか、そういうことはほとんどないのです。神や仏は神社や神棚、寺院や仏壇の中にだけいるもので、自分たちと距離のある遠い存在である、そんなふうに思っているのではないでしょうか。それで聖書が、神が私たちを目の中に入れても痛くないほどに愛しておられる、あるいは私たちは神様を恋い焦がれる、そんなことを書いてありますときに、その言葉の意味を理解することができないのです。神様との関係がとても薄いんですね。またクリスチャンの間でも、儀式や形式を守ることが信仰を持つことで、教会で忙しく活動することが信仰を深めることだ、そういう思い違いが出てくるのです。もちろん儀式形式のすべてが悪いわけではありません。教会の奉仕活動が不必要というわけでもありません。しかし信仰とは本来は神様に愛され、神様に愛することです。信仰を深めるとは、その神様との愛の関係を深めるということであるはずですね。で、こういうことをアメリカのクリスチャンと話すときにも当たり前のようにして伝わるんですけれども、日本人クリスチャンの間でこういうお話をいたしますと、なかなかよく分かっていただけない、そういう体験を私は何度もしてまいりました。聖書は神様と神様を信じる者たちの関係、キリストとクリスチャンとの関係、それがどんなものであるかをいろいろな比喩を使って、様々に書いて描いております。分かりやすく描いていると思いますので、私たちがそれを学びますときに、その神様との目の見えない愛の関係というものに目覚めることができ、神様との関係を深めるということがどんなことなのかを学ぶことができるのではないかなと思っております。で、今朝はキリストとクリスチャンの関係、それが聖書の中に様々に描かれているんですけれども、ヨハネの福音書の中にあるものから取り出してみたいと思うのです。ヨハネの福音書の中にはキリストとクリスチャンの関係が4つの面から示されております。その第一、それはヨハネの福音書の3章の28節から30節というところにあります。ヨハネの3章ですね。もしお開きになれたらそこを開いていただきたいんですが、ヨハネ3の28から30読んでみましょう。あなた方こそ、私はキリストではなくその前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。 あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。これはキリストの先駆者となりましたバプテスマのヨハネの言葉です。バプテスマのヨハネはキリストが花嫁で、キリストを信じる者たちはそのキリストが花婿でですね、キリストを信じる者たちがその花嫁である、こう言いました。自分ヨハネはキリストでも花婿でもない、まあ、例えて言えば花婿の友人であって、花婿であるキリストが注目を浴び、花婿であるキリストが栄光を受けること、そのことを喜びとしているのだ、そんな意味のことをここで語っているわけです。キリストが花婿であり、クリスチャンが花嫁であるというのは、キリストとクリスチャンとの関係がどんなに深いものかを見事に言い表していますね。キリストとクリスチャンの関係は、夫が他の誰よりも妻を愛するように、キリストがひたすらな愛でクリスチャンを愛してくださっている。また妻が他のすべてのものを差し置いて夫を愛するように、クリスチャンが献身的な愛でキリストを愛する、そういう愛の関係なのです。しかも聖書は花婿花嫁っていう言葉を使っていますね。つまりキリストとクリスチャンと新婚の夫婦として描いているわけです。夫婦の愛というものは10年経っても20年経っても変わらないもの、変わってはならないものでありますが、新婚の夫婦には熟年の夫婦にはない新鮮さというものがありますね。キリストとクリスチャンが花嫁花婿の関係に例えられているのは、キリストに愛されている私たち、またキリストを私たちが愛すること、その愛の中にいつもいつも新鮮な喜びがあるということを言い表そうとしているわけです。そこには感動があるはずですね。ところが私たちがキリストの愛から離れまして、その新鮮な喜びや感動を忘れてしまうとき、キリストは黙示録にありますように、あなたは初めの愛から離れてしまった、そう嘆かれることでありましょう。私たちはこの礼拝で主の愛を覚えて、主よあなたを愛します、このキリストへの愛を言い表すためにやってまいりました。絶えずキリストの愛を覚え、その愛を言い表しながら過ごす私たちでありたい、そう思いますね。さてヨハネの福音書で第2位、キリストとクリスチャンとの関係が例えられていますのはヨハネの10章です。10章の11節また14節に、キリストご自身が私は良い牧者です、私は良い羊飼いです、そう言っておられます。キリストは私たちを導き守ってくださるお方なのだということですね。羊はとても迷いやすい動物です。羊には羊飼いの導きが必要であります。羊はとても弱い動物です。自分を守るための強い角もまた牙も速く走ることのできる足も持っておりません。ですから羊には羊飼いの守りが必要です。人間は羊のように弱く迷いやすいものであります。ですから神様に頼らなければならない、神様に従わなければならないのですが、ところが人間は同時に羊のようにわがままでありまして、自分の知恵や力を過信し、傲慢にも神様に逆らい、神様の牧場から飛び出してしまい迷い出てしまっています。イザヤの53章6節に、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったのであります。しかしキリストは神のもとから迷い出ている者たちを神の牧場に連れ戻す、その良き羊飼いとなってくださいました。ペテロ第1の2章の25節に、あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです、そうありますね。しかし羊飼いと羊の例えの中には、単にキリストが私たちの先頭に立って導いていく、私たちがその後についていけばいい、そういうことだけではない、それ以上のものを教えているように思います。 先ほどイザヤ書の53章6節、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったという箇所を引きましたけども、その言葉のすぐ後にイザヤ書の53、6にはこう書いてあるんです。しかし主は私たちすべての咎を彼に負わせた。またペテロ第1の2章の25節、先ほど読ませていただきましたが、そのすぐ前の24節には、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが神罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。そう書かれています。神様に逆らい真理から迷い出た者たちのためにキリストは身代わりの刑罰を受け十字架の苦しみを味わってくださったのです。キリストは羊のために命を捨てた羊飼いです。ですからキリストは私は良い牧者ですと言われた後に必ず、良い牧者は羊のために命を捨てます。10章の11節また15節では、私は羊のために命を捨てますと繰り返し語っていらっしゃいます。詩編の23編と言いますと、羊飼いである神様への信頼を歌った本当に麗しい歌ですね。詩編のいろんな歌詞を知らなくても23編は皆さんご存知でありましょう。でその中に、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れませんという一節があります。私はこの歌詞を読むために、この歌詞の中に文字通り死の影の谷を歩んでくださった、犠牲の羊となってくださったキリストの姿をいつもいつも見るのです。主は私の魂を生き返らせという言葉の中に復活された勝利の主を覚えます。羊飼いと羊という例えは、キリストが私たちを贖い取ってくださった、私たちがその贖いの中に生きている、そういうキリストと私たちとのもっともっと深い関係を描いていると思います。クリスチャンのキリストに対する関係は、羊飼いであるキリストの導きに従う、その守りの中に行こうというだけでなく、私たちのために命を捧げてくださったキリストの命がけの愛をいつも心に留め、そしてそれに深く感謝するものである、そういうものではないでしょうか。さて、キリストとクリスチャンとの関係を表す第三のものでありますが、それはブドウの木とその枝という例えですね。今度はヨハネの15章です。15章の5節、私はブドウの木であなた方は枝ですという言葉があります。この例えはキリストとクリスチャンの関係が命の関係であり、切っても切り離せない関係であるということを表していますね。ブドウの枝がブドウの木から切り取られてしまったらもう枯れてしまいます。ブドウの枝は絶えずブドウの木からの養分を得て育てられていく、そして実を結ぶ。そのように私たちはキリストの命によって生かされているのです。クリスチャンにとってキリストは、まああればいいけどもなくても構わないというアクセサリーのような存在では決してありません。ブドウの枝がその幹から切り取られたらあとは枯れてしまうだけであるように、クリスチャンからキリストを取り去ったらそれはもはやもぬけの殻であります。どんなに長年教会のメンバーであったとしても、多くの聖書の知識を持っていたとしても、また教会で忙しく立ち働いていたとしても、キリストを内側に持っていなければ、キリストの命によって生かされていなければ、そして神様のために身を結んでいなければ、その人をクリスチャンと呼ぶことはできません。クリスチャンというのは、私がたびたび申し上げますように、キリストのものという意味です。キリストに捉えられ、キリストにつながっているものという意味です。 キリスト教信者という意味ではありません。ですからいわゆるそうよく言いますね、クリスチャンらしくないとかクリスチャンらしいとかね、あの人クリスチャンみたいだねなんていう言葉をよく使いますが、いわゆるクリスチャンらしいというその見かけの立派さ、それは結果でありまして、それが人をクリスチャンにするのではないのです。クリスチャンというのはキリストの側から言えばキリストが捉えて離さない人でありますけれども、人間の側から言うならばキリストから離れたは私は何にもできないのだ、だから私はもうキリストに食らいついて離さない、キリストにしがみついて離れない、そういう人のことであります。私たちとキリストとの関係がこのように切っても切り離せない命の関係であることを私たちはどれほど深く自覚しているでしょうか。聖書が教えるように、またキリストの言葉の通りにキリストと自分との関係をきちんと捉えている人は本当に幸いだと思います。キリストとクリスチャンとの関係、ヨハネの福音書の3章では花婿と花嫁、10章では羊飼いと羊、15章の5節ではブドウの木とその枝として書かれていましたが、もう一つあるのです。同じヨハネの15章の今度は15節、ここには私はもはやあなたをしもべとは呼びません、しもべは主人のすることを知らないからです、私はあなた方を友と呼びました、なぜなら父から聞いたことをあなた方に知らせたからです。キリストがクリスチャンの友であり、クリスチャンもまたキリストの友である、そういう関係がここに描かれていますね。しかもここで使われている友という言葉には知り合いになる、あ、それでも今みんなね、知ってる人はみんな友達、友達のお友達はみんなお友達、おがつくお友達というふうな、ただ広く知っている親しくしているというだけでなくって、これは親友というふうに訳し変えた方がいいかなと思えるぐらいの意味のこもった言葉ですね。今朝も聖歌で罪と顔にの友なるイエスにと歌いました。また世には良き友も数あれどという賛美もしましたね。他にもああイエス君この世なき友よという賛美も確かありました。他にもそういうタイトルがイエス様を友と呼んでなくても、言葉のその歌詞のところどころにイエス様を友と呼ぶ、そういう賛美歌がたくさんたくさんあります。キリストが私たちの友である、それは私たちの状況のすべてを知ってくださり理解してくださる、まさに親友である、そんな風にして歌われていますね。キリストが私たちの友であるというのは本当に心強いことであります。皆さんもいろんな折にキリストが私の友であるということを感じながら信仰の歩みを進めてこられたことでありましょう。私たちが正しいことを主張しているのに誰からも認められない、理解してもらえなかったとき、そんな寂しい思いをするときがありますよね。そんなときにキリストが私の友である、私の親友である、何でも話し何でも分かっていただけるお方なんだということは本当に深い慰め励ましであります。私たちの歩みを支える大きな力になったことと思います。キリストが私たちの友であるということはもう誰にも分かりやすいことだと思います。しかし私がキリストの友である、キリストが私の友であるというだけでなく、私がキリストの友であるということは案外理解されていないのではないかなと思うのです。今まで見てきました3つの比喩、花婿と花嫁、それから羊飼いと羊、ブドウの木とその枝、それは一方が主であり一方はそれに従うものでありました。花婿は花嫁に従うのだっていうふうに答える人がいるかもしれませんけれども、花婿は花嫁の聖書では、頭であります。花嫁は花婿に従うのであります。羊飼いは羊の先頭に立ち、羊は羊飼いについていきますね。ブドウの木はブドウの枝を支えており、ブドウの枝はブドウの木に依存しているのです。ところが4番目の比喩では キリストは私たちの友、私たちにもキリストの友、どちらも友、対等の関係がで私たちが扱われているんですね。キリストは私たちの主であります。私たちはキリストのしもべです。この立場は決して変わることはありません。しかしキリストは私たちを取り扱ってくださるときに、その取り扱いにおいて私たちをしもべとしてではなく友として扱ってくださるというのです。イエス様は言われました。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。これはキリストが私たちを対等の愛で愛してくださっていることを示しております。キリストの愛が対等の愛であるというのはヨハネの15章の13節に一番よく現れているように思います。キリストは言われました。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。皆さんはここでなぜ親が子のために命を捨てるとか、子が親のために命を捨てるとか、あるいは夫が妻のために、妻が夫のためにとイエス様はおっしゃらなかったのか、なぜ友のためにとおっしゃったのか、お考えになったことがあるでしょうか。今も昔も親が子のために、子が親のために大きな犠牲を払うということがあります。夫が妻のために、妻が夫のためにあえて危険を冒してまでも相手を守るということがよくあります。そしてそうした親子の愛、夫婦の愛というのは本当に素晴らしいもの、称賛すべきものだと思います。けれども親子の愛や夫婦の愛には血縁関係とか血のつながりとかというそういう強い絆がありまして、そこから出たものですね。ある意味ではそれは本当に素晴らしいものなんですが、ある意味では範囲の狭いものであります。しかし友のためにという時には、それは血のつながりも何もない人のために自分を犠牲にするわけでありますから、その愛はもっと純粋でもっと大きなものである、そういうことができるのではないでしょうか。皆さんも肉親の誰かが大変困っている時には、少々の犠牲を払ってでも援助をしてあげるということがあるでしょう。しかし皆さんのただの友達であるというだけではそんなに大きな犠牲を払うということはちょっとためらってしまうということがあるような気がするのです。しかしキリストは人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。この言葉の通りに、キリストとは縁もゆかりもなかった私たちを友として愛してくださいました。血縁も血縁もコネもつてもそんなものも全くない純粋な愛で私たちのために、私のために命を捧げてくださった。これ以上の愛、これ以外の対等の愛がどこにあるでしょうか。この愛によって私たちはキリストの友とされているのです。しもべと友との違いはいくらでもありますけれども、一つだけ挙げるといたしましたら、しもべは主人の思いを知らないということが言えますね。でも友はその友の心を知っています。主人はしもべには命令を与えるだけでありまして、決して自分の意見や感情を伝えはいたしません。まして自分の悩みや秘密を打ち明けることもありませんね。職場でも上司が部下にメールを下すとき、皆さんも経験があるかもしれませんが、これはちょっとまずいんじゃないかなと思いながら、自分でも自信がなくてもちょっと自信ないんだけどなんて言いませんよね。そのことには一切触れないで堂々と、これが最善という感じで命令を下すことがあるでしょう。ビジネスにおいて取引先に経営上の悩みを打ち明けるということはありません。そんなことをしたらもう信用をなくしてしまうわけです。また競争相手に、こんな経営上のいいアイデアを思い浮かんだんだけどなんていうことを決して話しません。アイデアをもう先取りされてしまって、自分が競争に負けてしまいますから、そんなことはしないのです。しかし皆さん、信頼のおける友には、これからしようとしていることや今どうしようかと思い悩んでいることを打ち明けますね。そのようにキリストも弟子たちに、私はもはやあなたをしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。 私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。こう言われました。実際キリストは私たちに有無を言わさず命令に従わせることができますのに、最初の弟子たちにも、また後にキリストの弟子とさせていただいた私たちにも、ご自分のしようとしていることを示され、私たちがそれをよく知り納得した上でキリストのご命令にご計画に従うように、そうしてくださっているではありませんか。神様はお一人で全てのことを成し遂げることができるお方です。主は誰にも相談する必要も報告する必要もありません。イザヤの40の14にこうあります。主は誰と相談して悟りを得られたのか、誰が公正の道筋を主に教えて知識を授け英知の道を知らせたのか。その通りでありますね。なのに神様があえて私たちを友と呼んで、私たちのにご自分の計画を知らせてくださっている、その思いを伝えようとしてくださっている、これはなんと大きな愛でしょうか。私たちは神の友として神様のお心を聞くことができる、お考えをアイデアを計画を前もって知ることができるという大きな特権を与えられているのです。神様が神様を信じる者にそのお心を打ち明けられたという実例がたくさんありますが、一つだけ挙げるとすれば創世記の18章にありますね。神様が旅人の姿でアブラハムに現れました。そしてソドムの町に向かっていくのですが、その時アブラハムも一緒にソドムの町を見下ろすことのできる丘までやってまいりました。その時神様は、私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか、アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される、そう考えられました。そこで神様はアブラハムに、これからソドムの町を滅ぼそうとしているのだということをお告げになるのです。そこでアブラハムは、ソドムの町には甥のロトがおりますから、そのロトと家族のために問いなしをする、その機会を得たのです。アブラハムは聖書で神の友と呼ばれています。それは神様がアブラハムにご自分の計画を明らかにし、アブラハムがその神様のご計画に祈りを持って応えた、応答した、その事柄の中に見ることができると思いますね。神様は私たちにもアブラハムのように神の友となることを願っておられます。ですから神様は私たちに絶えず神の目的を、計画を、導きを知ることができるようにと、絶えず絶えず御言葉を持って語りかけ、教え、導こうとしていらっしゃいます。私たちは神の良き友として、神の声に耳を傾け、神から学び、神の思いを知るものになっているでしょうか。さらに神の思いを知りたいと願うものになっているでしょうか。韓国のに大きな教会がありますが、その牧師のチョ・ヨンギ先生という方が、そのお話の中でこんなことを言ってらっしゃいました。先生がまだ開拓伝道をして、おられた時でありますが、夕べに奥さんが帰ってこられたので、奥さんにちょっと座って、ここで一緒に話をしようよとこう呼びかけたんですね。ところが奥さんは、私はね、一日中仕事をしてきたんですよ。家に帰ってきたら帰ってきたで掃除をし、洗濯をし、そして食事の支度もしなければならない。これはみんなあなたのためなのよ。忙しくてじっと座ってなんかいられません。もうそう答えたそうですね。で、張陽義先生は奥さんの態度にちょっと腹を立てたんですけれども、すぐに思い直しまして、心の中でこうお祈りしたというのです。ああ神様、私は今家内の忙しさを理解しない、家内がなんて勝手なことを言うのだろうと思ってしまったことをお許しください。神様、実は私もあなたが私と語り合いたいと願ってらっしゃるのに、私は忙しいのです。私は時間がありません。私が忙しいのはみんなあなたのためなのですから、 お控えくださいなどとあなたに答えてきました。そのことをお許しください。神様、あなたは私と語り合いたいと望んでいらっしゃるのですね。あなたは私が忙しくすることよりもあなたに聞き、あなたに語りかけることの方を何倍も喜んでくださることが今わかりました。それから中央に先生は本当に神様の前に祈りに祈る、静まって祈る、その時間を大切になさって、そしてその大きな働きをなさったわけです。この祈りは神様の友となるために、神様との友情を深めるために、私たちにできる最善が何であるかをよく教えています。私たちも同じように祈り、この信仰の歩みを歩ませていただきたい、そう願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはアブラハムを友と呼び、キリストもまた弟子たちを友と呼ばれました。元は神の敵であったものをイエス・キリストの十字架の上に許し、キリストにあって友と呼んで愛してくださっていることを心から感謝いたします。あなたを求めておられるお一人一人があなたとの愛の関係に導かれますように、またそこに導かれている者たちがさらにあなたとの愛の関係を深めていくことができますように、あなたとの友情を深めること、私たちの生活で第一のこととすることができますように助けてください。私たちの友であるイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。